こんばんは、佐々木です。今日は岩手県遠野市で開催したイベントトーク&トレッキング鮭の背に乗った英雄の謎とほどぼら稲荷神社の秘密というイベントの様子を丸ごとノーカットでお届けしたいと思います。これはね、どういうイベントかっていうとね、ほどぼら稲荷神社っていう私の親しんだ神社、小説僕らのネクロマンシーなんかにも登場した神社の修繕工事の寄付金集めのために開催したイベントなんですけども、イベントのためにいろいろ調べるうちにこう熱が入って、なんか当時調べ始める前は思いもよらなかった事実にたどり着くっていうね、謎解き要素のある楽しいイベントだったんですけれども、その様子をね丸ごとお届けしたいと思います。今回お話の内容に年表や地図が出てきますので、気になる方は概要欄からぜひチェックしてみてください。それではどうぞ。メディアヌップ。はい、ではそろそろお時間ですので、まだ着席されてない方もいるので、徐々に、お話しし始めながらスタートしたいと思うんですけども、本編のお話をする前にちょっと簡単なご案内というか、ご紹介なんですけども、ちょうど今向こうで寄付の受付をされている皆さんがですね、ほどぼら稲荷神社の総代の皆さんでして、で一番左にいるのが、これ私のおじさんなんですけども、悦雄さんっていうが私のおじさんなんですが、もともとのきっかけはですね、ほどぼら稲荷神社がちょっと傷んできているので、その修繕工事をしたいと。でただしその費用がちょっとなんぼか足りないので、寄付とか、あとはお前インターネットに詳しいだろうということで、クラウドファンディングみたいなネットで寄付を集める方法あるんじゃないかみたいなことを、まあ帰るたびに、まあなんか言われてたんですけども、まあ、最初はそんな、聞き流してたんですね。クラウドファンディングで寄付を集めるなんて大変ですから、一回目は聞き流したんですけども、帰るたびに言われるもんですから、これどうやら本気だなというのが、伝わってきまして、で、途中から、じゃあお手伝いしてみようかなと思ったんですけども、いきなり寄付と言ってもですね、ほどぼら稲荷神社がどういう場所かっていうのは、わかんないことにはですね、こう、寄付する気持ちにならないというか、まず知ってもらわないと話にならないんじゃないかということで、一旦寄付の話は置いておいて、ほどぼら稲荷神社ってどんなとこなのかみたいなことがわかるもの、パンフレットを作るとか、イベントをやるとか、ツアーを組むみたいなことをやった方がいいんじゃないかということを、まあ思いまして、で、私がたまたまというか、遠野物語とかそういう本を読むのが好きだったので、ちょっとそういう観点から興味を持ってもらえるような内容を作ってみようかなということで企画したのが今回のイベントです。でですね、で今ちょっと最初にイベント全体の進行のお知らせをしたいと思うんですけども、ですね、ちょっとあいにくの雨だったので、ちょっとあらかじめこういうふうに企画してたんですけども、最初この場所で1時間ぐらいお話しする時間を作って、で、ちょっと車で、登りやすいとこまで移動する時間を30分取って、で、その後1時間ぐらいトレッキングしようと思ったんですけども、ちょっと雨がちょっと弱まらないようなので、トレッキングのコースを非常に短くして、最後のほどぼら稲荷神社に登るとこだけにしようかなというふうに思ってます。なので、移動時間30分変わらないんですけども、トレッキングの時間はまあ短くなるかもしれませんと。あとちょっと雨で大変ですよって方はキャンセルしていただいても構いませんので、この場所だけでもお楽しみいただければと思っております。でですね、今日予想よりも多めの方にいらっしゃっていただいたんですけども、ちょっと最初に挙手で会場アンケート取ってみたいんですけども、ほどぼら稲荷神社に実際足運んで行ってみたことありますよっていう方、ちょっと手を挙げていただけますか。 1,2,3,4 総代の皆さんはカウントしなくてもいいと思います。総代の皆さんを除いて3人ですね。だからありがとうございます。20人いて3人ということなんですけども、おそらく名前は聞いたことあるという方は多いと思うんですね。名前も初めての方ももしかしたらいるかもしれませんが、なかなかね、足運び あ、こんなことないって方多いと思います。でも実はすごく近いですね。こっから行くと車で5分で、そこの車止めたとこから5分なので、あっという間に行けるんですけども、なんかちょっとすごく奥まったところにあって、で、そこが何の場所なのかよくわからないので、行こうという気にならないっていうのが実際のところだと思うんですね。で、それを今日はちょっとご紹介するということをやってみたいと思います。で、初めに、ほとぼら稲荷神社とは一般的にどんなところなのかっていうことなんですけども、遠野遺産にこう記録されているようなところからするとですね、婦人病に霊験があるとか、あとは金星様、ほとぼら金星様があるので出産の神様であるとか、あと霊水が湧き出ていて万病に効くとか、ヤタガラスの、が祀られているとか、そういった特徴いくつもあるんですけども、そういう特徴を知れば知るほどですね、なんだかよくわかんなくなってくるんですね。病気に効くような、婦人病に効くような、出産に効くような、ヤタガラスもあって、お稲荷さんもあって、で、なんだかわけのわからない複合体みたいな場所なんですね。なので、これって一言で言おうとすると、なんかよくわからない場所になってしまってる。で、それがなんでなのかっていうのを、ちょっと、今日多分イベント終わる頃にはわかるんじゃないかなと思うんですけども、一応先回りして答えを言うとですね、あえてわからないようにぐちゃぐちゃになってるんですね。ちょっとそういう歴史的な経緯があるので、そこもちょっとご案内してみたいと思います。でですね、今日ちょっとお手元にお配りしている資料が2つありますので、その資料の説明を最初にしたいと思います。で、1つが、このほとぼら稲荷神社と遠野物語の地を歩くというカラーのパンフレットがあります。これ真ん中開くと地図になっていまして、今日ここまで歩けないんですけども、歩くとしたらこんなコースですよっていう地図があるものがあります。で、このパンフレットの中にですね、ちょっとこういった書き込みが入っている年表のコピーが入っていると思う、あると思います。で、今日使うのは、この年表と地図の2つです。最初に使うのが、この年表を使います。で、歩くときに使うのはこの地図です。なので最初にこう時系列で何があったかのかっていうのをこうちょっとお話をして、で、それ歩くとどういうことなのかっていうのをやっていくっていうこう2本立てのイベントになっております。で、今日意外とお配りされてるチラシがめちゃくちゃ多いんで混乱したかともしれませんが、このカラーのパンフレットの中に挟み込まれているのがこの年表です。でですね、この年表かなり情報量が多いと思うので、パッと見何が書いてあるかわからないと思うんですけども、この3つのポイントと書いてあるんですけども、3つのポイントに沿ってちょっとゆっくり一つ一つ解説をしていきたいと思います。で、まずですね、ほとぼら稲荷神社の今日イベントというかその説明ということなんですけども、ほとぼら稲荷神社を説明するにあたってですね、3つの家っていうのがこれ書いてあるんですけども、これはですね、遠野物語周囲138話。遠野物語周囲というのは、1935年に出版された遠野物語の増補版ですね。柳田国夫が最初に書いた遠野物語に299話足された、増補版の中に入ってある138話に、遠野には、こう、宮という、お家があって、そこが遠野で一番古い家であると言われているというような名前が出てくるんですけれども、その宮というお家ですね、とあとこの後地図とか年表でたびたび名前が出てきますけども、倉堀というお家、まあ、一族と、あとは阿蘇沼市ですね。これはちょっとご説明しますと、遠野の歴史にご関心ある方はいろんなこう市内にも石碑というかね、碑があるので阿蘇沼市っていうのを聞いたことあると思いますけれども、今から800年ぐらい前に鎌倉時代に栃木県の佐野市のあたりからやってきた遠野の最初のお殿様の一族ですね。その阿蘇沼氏というのが、これもたくさん名前が出てくるんですけれども、この3つの家が同じものです。ちょっと正確にと違うんですけども、途中で改姓している、名字を変えているので、阿蘇沼氏が倉堀家になって、倉堀家が宮家になってっていう順番ですので、この資料の中で違う名前で出てくるんですけれども、同じ一族だというふうに思って、読んでください。はい。で、この3つの家があるってことが1つ目のポイントです。であとはですね、こう3つの時代ってあるんですけども、これはですね、よく知られていれるのは、 よく遠野でも5月に桜祭りやりますよね。八戸から南部市が来て、その入部したその桜祭りがありますけれども、あれが来たのが1627年なんですけれども、あれから遠野南部市の始まりなんですが、その前どうだったかというと、その27年前ですね、1600年にクーデターがありまして、浅沼弘長が遠野から追われるという事件が起こります。で、その起こった後、そのクーデターを起こした政権というか、主な3人組と、それを後ろで支援してた盛岡南部藩の南部利直といるんですけども、それがいわゆる傀儡政権といいますか、架空の、なんていうかな、政権としてなんかあったんですね。それは27年間ありました。暗黒時代というふうに言ったりします。後で書かれたりしますけども、そこははっきりと、一応収めるべき人はいたんですけど、収まってなかった。その27年間があるんですね。なので、遠野の歴史をお詳しい方は、昔浅沼氏が収めてて、で、次南部氏が収めてたっていうふうに覚えてると思うんですけども、その空白のというか、暗黒の27年間というのがあるんですね。これが、今日のお話の大きなポイントになってきます。で、最後3つなんですけども、3つの物語と書いてるんですが、これが遠野物語周囲の138、139、あと140も、三宅に関わることなんですけども、今日ご紹介するのはそれ飛ばして141。この3つのエピソードの謎解きをしていきます。で、ちょっとここからが画面見ると字が細かいと思うので、お手元にある、年表と全く同じものなので、細かい字は、そちらから見ていただきたいんですけども、左側が古い時代ですね。で、右側がどんどん新しい時代になってますけども、ちょっとこれ一個一個書いてある内容っていうのをちょっと説明していきたいと思います。まずですね、この浅沼弘綱と書いてますけれども、これが1189年にその遠野を廃領すると。これが栃木県佐野市あたりにいた浅沼氏なんですけれども、この時浅沼弘綱がその遠野を治めようということで、殿様というかね、最初の殿様というふうになる瞬間ですと。ただ、弘綱自体は遠野には直接来てないと言われているので、その息子以降の代の時にその一族が移動して、実際に遠野を治め始めたのはこの息子の代からだということなんですけれども、最初のお殿様は誰かといったときは、浅沼弘綱って名前が出てきます。これが一番最初の始まりです。で、これが、400年ぐらい続きます。浅沼統治時代っていうのが、鎌倉時代から安土桃山時代の終わりぐらいまで400年ぐらい続くんですけども、ここで、この浅沼弘綱という名前が出てきます。これ、第13代。なんですけども、広さと非常に有名で、歴史の中にもよく出てくるんですけども、遠野の地理をお詳しい方は、今の松崎の方にある、高校寺の方にある横田城から、そこの鍋倉山にある鍋倉城に、お城とか、あと人市六日町というのは町を移してきた人です。で、非常に東北にあって、非常に先見の明のある、優れたお殿様として有名だったのは、この広さとなんですけども、その息子の弘長というのが、歴史の中で悲劇のクーデターの当事者になってしまう人ですね。1600年に北の関ヶ原と言われた、その山形県での奥州慶長出羽合戦に応援に行って、で、応援に行ってる間に、3人の首謀者によってクーデターに遭ってですね、追われてしまうと。どういうふうになったかというと、その山形から帰ってくる途中に、その事実を知らされて、遠野にも、終生戻ってくることができなかったというのが、この浅沼弘長です。で、弘長は、その時死なずにですね、後になるまで伊達藩の方で、生きていくんですけども、この弘長が、この浅沼家14代の最後の人というふうに言われている、最後なんですね。実際浅沼の名前を継いだ殿様として最後なんですけども、その浅沼弘長に、弟がいました。それが、つまり、広里の同じく息子ですね。それが、義政という人間です。で、これ、浅沼義政なんですけれども、後に、倉堀義政というふうに改名しますので、この場合は、義政とだけ呼ぼうと思うんですけれども、この義政というのが、広長の弟なんですね。 で、広長が遠野に戻って、クーデターに遭いましたから、戻ってこれなくて、最初はこう、今でいう住田、瀬田前のあたりにこう、いて、で、赤羽峠なんかでこう、何度か取り返そうということで、3回戦争があるんですけども、それいずれも敗退して、最後は、仙台とか、前沢のあたりだったかな、どっかその伊達藩のところで最後終えるんですけども、一方、義政はずっと遠野にいます。遠野に隠れ潜みます。その隠れ潜んだ場所が今のほどぼら稲荷神社。ここでやっと出てくるんですけども、ほどぼら山。ほどぼら山一帯と言われてるんですけども、まあおそらくは水が湧き出て、ちょっと開けてるあそこのほどぼら稲荷神社のとこだと思うんですけども、そこに隠れ潜みますと。で、その後ですね、4代あります。息子、孫、ひ孫ってあって4代続いて、で、5代目の、これちょっと何代目か分かりづらいんですけど、その4代あって、その5代目の、道吉の、倉堀道吉ですね。倉堀道吉が医者として、遠野南部藩に使います。で、そのタイミングで名字を変えます。宮というふうに名字を変えます。でですね、その後いっぱいこう、恨みとか、不憫とか気になること書いてると思うんですけど、後で説明しますから。で、この道吉が、今の六日町ですね。六日町でお医者さんをします。で、ところが、悪い噂を立てられたそうなんですね。その、地域の人たちが、この倉堀家の人たちは、元浅沼家の人たちだってことを、まあ、当然知ってるわけですね。知ってるわけですから、遠野南部藩の、この、知性の中で、前のお殿様のお医者さんにこうかかると、なんか悪いことをされるぞと。恨みを晴らされるみたいな、ね、意味で。なので、悪い噂を立てられたと。で、それに腹を立てた、道吉が、もう一回、六日町引き上げて、ほどぼら稲荷神社のところにこう、引っ込むらしいんですね。まあ、ところが、まあ、そんないろんな医療をほどほどこして、地域の尊敬を集めてた人なので、まあ、町の人は困るので、もう一回こう、来てくれということで、まあ、そのわだかまりが解けて、その後、道吉は、あと道吉の息子からずっとですね、医者が何代も何代も出るお家なんですけども、もう一回町の方に来て、宮という名前だと、遠野だと、お医者さんの一族として、いろんな地域の人に、こう、医療を施すというふうになるんですけども、その道吉が、こう、いろいろこう、吸ったもんである最中で、かつて一族が住んでた場所に、ほどぼら稲荷神社というのを建てます。つまり、ほどぼら稲荷神社って言葉を何回か使ってるんですけども、この時まで存在しないんですね。その時まで存在しなくて、道吉が医者になって、で、もう一回引っ込んで、もう一回出てくるときに、そこに神社を建てたと。かつて一族が住んでいた場所。で、その医療に信仰のある場所としてそれを作ったと。で、それが、今まで残っているということなんですけども、明治の時に、神仏を分けなきゃいけないということで、そこまで稲荷神社ですね、ほどぼら稲荷神社に、ここの倉堀家の4代のお墓とか、ずっとあったらしいんですけど、それはこう移動させて、今の上福寺さんですね。新町にある上福寺さんのところにこう移動してあるということだそうなんです。で、ここまでがちょっと家系の話なんですけども、まあちょっと冒頭に申し上げた、宮というお家と倉堀というお家と浅沼市っていうのはこう一本でつながってますよっていうのは、まずそういうお話です。で、さっき二つ目のポイントにあった三つの時代があるっていうのが、ここの浅沼統治のおよそ400年間と、で、その後の、まあ、無政府状態に近しいと言われてますが、その暗黒時代と、で、その後、八戸南部の入部があって、清新二皇ですね、女お殿様のねねこ様が始めたのが、この1627年からなんですけども、この間の27年間っていうのが、なんていうんだろうな、こう、政権が安定しないわけですから、前政権の生き残りだとか、あるいは新政権の側につくのかとか、なんかそういうのが一番こう、激しかったと言われてます。でですね、ここからが、遠野物語の中に出てきて、非常にこう、面白いところなんですけども、ここですね、まずは、周囲139話というのがあるんですけども、ちょっとこれ読み上げてみたいと思います。宮の、家が、うぐいす崎に住んでいた頃、愛宕山には今の倉堀家の先祖が住んでいた。ある日、倉堀の方の者が ゴキ洗い場に出ていると鮭の皮が流れてきた。これはウグイス崎に何か返事があるに違いないと言って早速船を仕立てて出かけてその避難を救ったと。まあ、書いてあるのはこれだけなんですけども、これ要は何かというとですね、浅沼家が、南部市の残党狩りにあったと。つまり生き残りをこう探してこう根絶やしにするっていうのの残党狩りにあったわけですね。でその時に生き残っている倉堀家と宮家の貴族がこう、まあ、何らかその情報を得て、教え合って、今そこはその鮭の皮とかね、なんかそういう印になるものが出てくるんですけども、そういうことがあったので、あの危機をまあ未然に防いで生き延びることができましたというようなお話なんですね。なので、あのこの背景、この時代ですね、この時代背景を知らずに読むとこれ何の話かよくわからないと。あの宮と倉堀がどういう関係かもわからないし、返事があったって、返事って何だろうってわかんないんですけども、これ要は南部県残党狩りにあった、それをこう未然に防いだと。まあ、なのであの宮家の一族は今に至るまでかな、あの鮭の皮を食べないって言われてるのは、その命を救ってくれたこのお話から来てるというお話なんですね。でこれちょっとあのさらに順番でいこうと思うんですけども、これがね僕はすごく好きな、あの意味が分かった時にめちゃくちゃ面白かったやつなんですけども、141話ですね。これもちょっと読んでみたいと思います。宮家には開けぬ箱というものがあった。開けると目がつぶれるという先祖以来の厳しい咎めがあったが、今の代の主人は俺は目がつぶれてもよいからと言って三重になっている箱をだんだんに開いてみた。そうすると中にはただ市松模様のような型のある布切れが一枚入っていただけであったそうなというやつですね。これも読むとなんか意味が分かりませんよね。なんか開けちゃいけないって言われるものを開けて、で、あ、何でもなかったんだっていう、なんか遠野物語によくある意味のよくわからない話のように見えるんですけども、これが何かというとですね、これも分かんなかったんですけども、これはあの、宮家のですね、宮康さんのが調べた資料の中にあったので、あ、そういうことかと私も分かったのがあるんですけども、この市松模様の布というのは、この倉堀義政が、このクーデターで追われた広長から、遠野にこう奪還しようとした3回目の戦争の時に、もうやっぱり遠野取り返せないと、もう遠野の侵攻かなわないってこう観念した時に、自分のこう形見として、その浅沼家のこう継ぐものの形見っていうかね、それを持ってるのは殿様でしか持てないような、その貴重な門の入ったあの布切れを義政にこう手渡したそうなんですね。で、これでいつかお前がその時が来たら浅沼家の正当な後継者だってことを証明して、宗家回復を期して、広長から義政に手渡された布だそうなんですね。で、ところが、まあ、ここからが私面白いなと思うんですけども、結果何が起こったかというと、この暗黒時代の後ですね、あの、八戸から東南武士が来た時に、あの、見事にこう平和にそれを収めるんですね。この27年間ってこう非常にこう犯罪の多い無政府状態みたいなのが続いてたんですけども、このネネコ、あの精神二項がそれをこう収めてすごい平和な時代を作ると。そうすると、同じ南部家でもその盛岡南部藩の利直のこう謀略でこう起こったクーデターと、あとそれとは違う八戸から来た南部家がちゃんと収めたっていう時に、この時もう恨む相手がいなくなってるんですね。だから恨み晴らすというか、と言ってもですね、こう三つの時代が重なってて、で、かつもう自分たちを滅ぼした人たちはもうみんな滅びちゃってるんですね。で、今のお殿様、女お殿様はちゃんと治めてるって時に、こう、もう恨む相手がいなくなってると。で、そうした時にどうしたかっていうと、この義政から数えて5代目の宮道義、その120年か何十年か経ってた後にですね、その恨み晴らしてくれっていうその市松模様のその布をですね、封印したんですね。これ開けてはならぬと。で、これどういう意味かというと、もう恨みを忘れなさいということなんですね。つまりこれを恨み晴らしてほしいのであれば開けなさいですよね。年に一回開けてこの恨み忘れるな、なんですけども、絶対開けてはならぬと言ったわけですね。で、じゃあその恨み晴らさなくていいんだったら捨てればいいじゃないかと思うかもしれませんが、あの僕たちも結婚式でもらった引き出物のお皿使わないのになんか申し訳なくて捨てられないですよね。それが結婚式ぐらいで捨てられないんだから、 先祖伝来の恨みを晴らしてくれっていうのを捨てられるわけがないですよね。でももう恨みを晴らす相手なんかいないんだってなった時にはもう封印するしかないと、封印して忘れ去られるのを待つしかないということで、まあ、三重の箱で開けてはならぬということで宮道雄が封印をしたんです、したそうなんです、その伝来の資料によると。でその後さらに、4代か5代後の、宮、なんとかさん、ちょっとすいません、ちょっと今失礼しましたが、宮なんとかさんがこれ開けたんですね。で開けた時にはなんだかよくわからなかったっていうのがこの佐々木貴膳が収録したこの話になってるんですけども、この開けてなんだかわからなかったっていうのは実は大成功なんですね。開けてもなんだかわからないぐらい、忘れ去られるぐらい封印したいっていうのが宮道雄の願いだったので、開けてあこれは先祖の恨みだって思ったらむしろダメなんですよ。そうしないために封印して、そうしないために何のものかどういうものか教えずに封印してたっていうものがこれなので、実は遠野物語のこの話って何の話かよくわからないって僕も思ってたんですけども、実はこれ大成功してる、宮道雄の狙いが大成功してるってエピソードなんですね。だから普通世の中のね映画とか小説に出てくるヒーローってなんか一族のこう恨みを晴らすみたいなのが、なんかそういうヒーローって、そういうタイプのヒーローっていると思うんですけども、この義政じゃない道義っていうのはその恨みを忘れて何もしないことによって今の平和な世の中を維持しようっていう、こうそういうタイプのヒーローなんですね。すごい珍しい面白いお話だなと思いました。でですね、でその後ちょっと時代の方を遡りまして、これ順序逆にしてあるんですけども、でそうなるとですね、遠野の人たちがこの倉堀の人たちとか宮家の人たちが元は浅沼家の一族だってことを当然ながら知らないわけはないんですよね。当然その、ほとぼらいなり神社の人は下組町、六日町、新町とか主にその辺で活動してたらしいんですけど、そこに限らず病気の人は全部そこに来たらしいですから、もう知らない人はいなかったらしいんですけども、その新しく南部家が治めている時代の中で、あえて前のお殿様の前政権の一族の人たちをこう崇め奉るっていうか尊敬するとか、そういうのってなんか差し支えがありますよね。この暗黒時代のような時代ではないとはいえ、裏切り者というか、なんか忠誠を疑われるというか、あんまり口に出しづらいことのようだったんですね。でその時に、浅沼家の人たち、あるいはその人たちが施している医療への尊敬の念を表現するのに、ここですね、138条なんですけども、遠野の町に宮という家がある。土地で最も古い家だと伝えられている。この家の元祖は今の気仙湖を越えて鮭に乗って入ってきたそうだが、その当時はまだ遠野郷は一円に広い湖水であったという。まあ、これ文字通り受け取ると、それこそ神話の時代というか、まあ、旧石器縄文時代って書いてますが、いつの頃かわからない古い、その昔から来た一族ですよっていうことが書いてあるんですけど、まあ、事実そうじゃないわけですね。宮家の人たちははっきりと1189年以降に入ってきてる人たちであって、これはもう本当事実とは違う神話なんですけども、なんでわざわざ神話で伝えなきゃいけなかったかっていうと、浅沼家の人たちの尊敬をストレートに口にできる世の中じゃなかったからなんですね、南部家のこの時代の中で。なのででも現に宮家の人たち、浅沼家の一族からすごい恩恵を受けているので、その尊敬を示すのにあたって、今の遠野南部家よりももっと前から来てた人たちなんだよという、あえて神話にしてその尊敬というか信仰をこう作ったというか保ってきたという、なのであえて分かりにくくしてあるというのがそういう内容なんですね。なのでまあ、冒頭申し上げた、ほとぼら稲荷神社が何の場所かよくわからないっていうのは、まあ、その出産とか医療とか、いろんなこう霊験あるっていうのは、そのお医者さんの一族への尊敬が、そのお医者さんの一族がいなくなっても、その住んでた場所に、こう、託されてっていうか、転送されて存在しているっていうもので、でなおかつそれが、すごくこう、遠野の中でもすごい由緒のある、立派な場所だよっていうふうにあえて言えないのは、それが前政権のお殿様の直接の子孫のところなので、はっきりとそうは言えないというような事情もあったんじゃないだろうかというふうに思っています。というふうにこう 見るとですね、この遠野辺り周囲のエピソードだとか、あるいは、ほどぼらいなり神社とどういう場所かっていうのが、ちょっと分かりやすくなるのではないかなと思っております。その後パンフレット、こう地図になっているものあると思うんですけども、ちょっとそれを見ていただければと思います。今日ちょっとあいにくの雨なので、歩きに来られない方もいらっしゃると思うので、なるべくこの場でいろいろこの地図の中身をご説明したいと思うんですけども、まずですね、この右側にある、鍋倉城跡とありますけれども、これがですね、遠野駅前からこう歩いていくと、博物館の脇を抜けて、南部神社のとこをこう上がっていくと、鍋倉城があった場所というところに行けるわけですけれども、これが一番最初の13代の阿蘇沼広国が、あそこの高校寺の横田城からこっちに移してきた、この最初の城ということになります。ですので、息子の広長ですね、クーデターで追われた広長も当然ながら、ここにいたと。で、ところがもうその代で、阿蘇沼家がこのお城にいたっていうのはもう最後になります。ここからこう追われてしまうと。じゃあですね、その広長はもう遠野に戻ってこれなかったんですけども、その弟だった義政がどこに隠れたかというと、この辺りが、ほどぼら山というか、物見山のふもとなので、ほどぼら山っていう、 こうピークはないんですけども、この一帯のことをほどぼら山と言いますが、この辺にいたと。いうことなんですね。で、しかしこうしてみるとなんか随分近いように見えると思うんですね。これ歩くと1キロ2キロなので、随分命を狙われている割には随分近いところに逃げたなと思うかもしれませんけれども、当時の風景が今とちょっと違っていまして、これ猿返し川なんですけども、その猿返し川の横に長作堤防というのがありまして、これは川が氾濫しないように作られたこの長作堤防というのが1843年19世紀に作られたものなので、当時1600年代ですね、このいろんなことがあった逃げていた1600年の200年後にできるものなので、当時の猿返し川っていうのはですね、ちょっとこの画面で印を動かしますけども、この辺まで流れ込んでいたと。つまりこう来てこの山にぶつかって山辺りにぶつかって折れ曲がって流れていったということなので、かなりこの辺までこう川だったらしいんですね。あと今の早瀬川も遠野市内をこう分断して2本に流れていたりしたので、かなりこの辺川があって、それがこの辺にこうぶつかって大きな淵になっていたということなので、逃げ隠れるにしてはこう前が大きく川でなんていうか堀になっているという状態です。あとはですね、この愛宕橋が今あると思うんですけども、この愛宕橋が架かるのが1666年なので、義政が逃げてた1600年代でまだこの愛宕橋もないです。ないので、もうここに来る方、こっち側からですね、西側からこっちに来る方法がかなり限られているという状況だと思います。でかつですね、こっちが下が物見山なんですけども、物見山の向こうがもう山越えると伊達藩ですね、住田町だとか、あるいは音友の向こうですね、あと伊達藩なので、いわゆるこう藩境に、まあ、山大きいんでそんなポンっていけないんですけども、でも山の中をずっと逃げていけばそこをたどって伊達藩まで逃れられるという藩境にあたりますので、まあ、背後を逃げられるようにしておいて前が川で塞いでいるっていう状況だったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、もし天気良ければ歩けたらと思ってたところが、うねどり様ですね。これは、今でも、遠野でもの屈指の人気の観光スポットになってますけども、縁結びの神様のところですね。これは、倉堀家の人たちですね、その宮家の前の倉堀家の人たちが、倉堀神社を作って、でその中に、うねどり神社ができてということなので、これもご縁のある、場所なんですけども、これもこう鮭の伝説が関わっているようなところでですね、鮭に命を救われてエピソードなんかも残っている場所で、この辺りにはその大きな淵があって、その主が住んでいて願い事を叶えてくれるみたいな話も残ってるんですけども、その淵っていうのが当時 こっちから猿返し川が深く流れ込んでいたので、 かなり川の流れの中にあった。流れの中というか、流れが近くになったので、まあそういうふうな、当時はね、そういうふうな景色だったということのようです。はい、でですね、で、その後実際、オドボライナイ神社ができるのが、1765年なんですけども、この場所ですね、大体下組町、六日町、新町あたりからはどこからでも見られる場所にあるんですけども、木に隠れているので、見れると言っても、あ、これだって分かったりはしないんですけど、一回行くと、あ、あの辺にあるんだなっていうのが分かって、どこからでも見られる位置にあるんですけども、その参道というのが、このルート C ですね。これ、ほぼまっすぐで書いてますけども、これ今の釜石街道っていうのかな、あのバスが通る通りがありますけど、そのバス停のところにこう、参道入り口を示す、あの登山口を示す石がありまして、そこからまっすぐ登っていきますと、この森の境あたりにこう大きな鳥居がありまして、でここからが参道ですね。で、参道を登っていって、で、ちょっと今高速道路がありますので、折れ曲がってるんですけども、何もない頃は、まあ私子供の時はまっすぐ繋がってたんで、そのまままっすぐこう登っていって、で、そうすると中腹に中稲荷というのが小さい祠がありまして、で、そこからさらに5分ぐらい登ると、ホドボライナイ神社ということで、だいぶまっすぐにこう登ってこられる、参道だったようです。で、あとは、壮大の悦夫さんの話だと、悦夫さんが子供の時までは、まだこの辺が湯治場として使われてたということで、湯治場って温泉じゃないんですけど、何かってその湧き水を鉄砲風呂で沸かして、それで体を温めて、一泊とかしていく、休んでいくというようなところだったようです。なので、今でもそのお風呂の跡とかあるんですけども、その今あるお風呂は、その当時の鉄砲風呂じゃないんですけども、その湧き水とか体を休めるとか、ご婦人方が、こう、体休めて、こう、出産祈願しに来るっていうのは、信仰が本当に、信仰とあとあれですね、習慣が、つい何十年か前まで実際にこう残っていたと。で、私自身は子供の時キャンプしたぐらいなんですけども、地域の人には今も使われている、そういった場所です。という感じでですね、ご案内した、お持ちした資料は、今日こういう感じなんですけども、実はですね、今日は素敵なゲストにちょっと来ていただいててですね、もしお時間あったらですね、ちょっとコメントご挨拶いただければと思うんですけども、その宮道義さんっていうふうに何度も、ここにもね、何度も出てくるんですけども、それと同じ名前を持つ、緊張されてますね。ごめんなさい。なるべく緊張しないように見たいと思うんですけども、今のその、宮さんのご一家が今日、このイベント、あとその、ホドボライナイ神社を参拝されたいということでいらしてますので、ちょっと今日この後一緒に歩かれる方もいると思うので、ちょっとご紹介させていただければと思います。じゃあ、宮道義さんです。
宮道義と申します。私が小さい頃におじいさんからこの話を聞いただけで、実際に全然わかんない状態だったんですけども、ちょっといろんなことから大輔さんとつながりを持ちまして、今日にちょっとお邪魔させていただきました。で、全然わからないんですけども、ちょっと回ってみたいなということで、よろしくお願いします。
奥様と息子さんの智也さんも、はい、3人でいらっしゃってますので、ちなみにちょっと聞いてもいいですか。僕そのひょんなことから知り合ったんですけども、その宮城県に伝わる資料なんかを郵送で送ってもらって、それで僕が今回分からなかったところもいろいろ分かったっていうのがあるんですけども、貴重な人物として写真撮られてますが、宮さんのお家の資料はどういうふうに保管されてたんですか。
ですね、私小さい頃に親父とおじいさんが亡くしまして、それでいろいろ引っ越しという形になった時にいろいろ整理してた時に、
見つかって、これは何だろうと思って、いろいろ見てたら、まあ、この宮道義さんから
始まって
ますね。そうですね。
う
ん、あれが全部かかってたっていうのがあって、これは取っとくべきでしょうと思って、ずっと保管をしてたんです。で、保管してたところ、大輔さんと知り合って、いろいろとその資料を送ってほしいっていうことだったんで、全部一旦送って、まとめていただいて、
う
ん。
ありがとうございます。
それはもう、ただ俺が持ってただけでは何の意味もないものだったと思うんです。こういった形で、もうなんか、遠野に本家があった、先祖がいたっていうのを分かってから、やっぱり自分も行ってみたい、知りたいこともいっぱいあるっていうこともありまして、で自分の名前もうちのおじいさんがつけてくれたんですけども、まあ、先祖と同じ名前だったっていうのも一番ちょっとありまして、今回本当にお邪魔させていただいて、いろいろとこう知りたいこととか分からないことを勉強していこうかなと思ってます。
ありがとう。ちょっとその資料がどういったものかちょっと簡単にちょっと待ってください。これもう相当古くから書いてあるんで、あれですね、藤原の不人とか鎌足とかその辺からこう書いてますけども、ちなみに宮家の宮のその名付けの由来は藤原の不人の娘の長女の宮っていうお名前から取ったっていうふうに書いてますけど、そんなことは書いてますが、この台ごとにですね、こうなんかこうコメントが、これどういうことしたのかどうだったのかってコメントがこう残ってあるんですけども、これのこれがこうずっと最新版というか、ちょっと待ってね、かなり量があるんで、時代が最近になればなるほどこう情報が多くなってくるんで書き込みが増えてくるんですけども、はい、この辺で広里の息子広長であるとか、この調べたことが細かく書いてありまして、まあ、これによってこう雑誌では分からなかったことがどんどんこう分かってきたと、分かった、宮さんが調べた内容が分かってきたとっていうのをこう保存してくださってたということで、大変ありがたく思っております。あとですね、もう一人ご紹介したい方がいましてですね、私これ調べるときにめちゃくちゃ参考にした本がありまして、それがですね、これ内田書店さんでも取り扱いあるんですけども、解説浅沼荒廃記遠野騒動と隅田の歴史という本があるんですけども、浅沼荒廃記は生方広隆という人物がこの遠野騒動、暗黒時代のあった100何十年後かに書いてるものなんですけども、まあ普通にこう読み下ろせないっていうか、なので解説なしで読めないやつなんですけども、これが実にこうストーリー仕立てで本当に読みやすく解説してくださって、東海新報で連載されたものを今年頭に出版されたものなんですけども、その著者の荒木さんが来てくださってますね。僕実は今日間違ったこと言ってないかと思って汗かきながら喋ったんですけど、ご紹介ぜひよろしくお願いします。はい、
私は浅沼は広長の奥さん の出身が隅田町隅田前なんですよ。隅田前の出身でして、まあ二十歳の頃からこう興味がありましてね、やはり遠野とのいろんな駅さんと年上の人で結構知ってる人でいるんですよね。くず伝えにこう聞かされて、そういうのをこう寝るんですよ。ものすごい興味持ってたんですよ。
うん、
まあその後、高校卒業してから東京で出発に、あつらで過ごしたんですけども、長男ですから帰ってきて。で、この一人の松田佐賀江さんってあったんですよね、
はい。
うん。まあ今もありますけど。
今もあります。
うん、あそこ安尾さんっていう方が私より7つぐらいかな。その人で大変お世話になったことっていう、まあいろいろ話を聞かせるね。その時で一番頭に残ってるのが、ねっちゃんっていうおばあちゃんがいたんですよ。65歳ぐらいに。
みっちゃん、
はい。その人から聞いたことがね、
うん、
なんとまあ、世田前から来たんだよと、 あ、そのまま、その両目さんが、うん、で、こんな事件があったんだよって聞かされたことがね、すごくこう、若い時からね、頭に残ってたもんで、教養を持っていだったんです。うん、あの、いろんなあの、浅間後輩記という、うんうん、本がありまして、これちょっと、ね、私の、あれでも解釈できないんですよ。人物の漢字が7割漢字ですから、うん、他にもありますよね、その本は、うん。全部、ほとんど漢字でね、分からなかったんですよ、あの若い時は。大体漢字が犬に含まれてますから、うん、まあ私の中でね、あの、読み解いてきてがね、うん、まあだいぶ違うところもあると思いますけども、今日あの、裾の方にね、皆さんの お会いしてね、いやー、すごい、姿真似してるなと思ってね、いやいや、あ、そうなの、なんていうのかね、もう430になってますけどね、その血が血筋の人なんだなっていう感じで、非常に興味を持って、今のお会いしてね、いや、本当に今日はもうそういう意味でね、非常に私は、当然東南の、この、アスロマ、南部の前ですけども、東南って言えば、やはりね、あそこで3メートルぐらいの石で、幅1メートルの、立派な石碑ありますよね、浅沼大殿の、
うん、
あれってね、はい、ああいう石、ああいうのを作ったっていうのはね、やはり東南の人たちは、その後に入ったの、浅沼平南部が支配したんですけども、相当の、その、浅沼家に対するあれがあったんだ、だったような気がしますよね、あれ。
うん、
あれ、いつ作ったのか、ちょっと私は分かりませんが、
うん、
あれ、最近なんですかね。
いや、あ、僕ね、分かりません。
松
崎の方にある
やつですね。そうです、松崎の、
うん。
世田谷もあるんですよ。
あ、そうですか。
こっちから、浅沼、白里の親御さん、関係でなんか石玉にも城があるんですかね。城はどうやって、はずま城があって、
うん、
そこで浅沼の、あれは直接の削り沿いじゃなくて、平井が行ったんですね、石玉には、
うんうん。
その人の、ぬめたぐらいのやっぱり石碑があります。石玉じゃなくて、まずの、信号、高田祭、大船祭というところの、あそこの信号の山、うん、小高山なんですよ。あそこがその、はずまさん。そうでね、レジメーター50ぐらいの、あ、私ちょっと、お住まいの方に書いてますけども、
うん、
そこにね、やっぱり遠野から行った、侍大将の名前が、コピーがありますね。うん、だから、世田前と遠野は、そういうことで、中世から、400数十年前からその人が来たらしたんだなっていうことでね。それで興味持っていました。ね、うん。まあ、そういうことで一つよろしくお願いします。はい、
今日はこの本、自社書店で取り扱いあるそうなんで、めちゃくちゃおすすめです。本当に。特に27年間の暗黒時代に何があったかっていうのを、こんだけ現代文で読みやすくなってる本は唯一もうこれだけだと思いますんで、おすすめです。ちなみに今のお話を受けてあれすると、その八戸南部藩から来たその清新二子、まあ当時、ねね子様ですね。まあ前政権というか、浅沼氏ですね。の家臣なんかをこう積極的にこう採用して、こう融和政策を非常に取ったということだそうですので、まあそれこそこう、浅沼、一族の碑を建てるとかなんとかっていうのももしかしたらまあそのねね子様とかが積極的にこう平和にするためにやってったのが残ってるのかもしれないなと思いました。
私
あじゃあぜひじゃあ総代からあそうですね。
私は現実にあった話をします。大学病院行っても、どこの中堅の病院行っても、子供に恵まれない。それで、ある東京の方が、お母さんと娘さんが来まして、 私のところに来まして、ホトムラ神社というところを案内してもらっていた。そうしたら私は入って、まあ、案内して、だお札も欲しいというから、お札もあげました。そうしたら、まあ、運が良くないのがお金ができるの。子供が生まれたということで、私の住所してもらったもんだから、市の方の観光課の方に、新一風の、例の手紙と、新一風を聞きましたこともあります。それから、東南市の組長、三河の方々は、よくあの家を行った時には、新水といって、この、稲荷さんから流れてくる水を、わざわざって汲んできて、必ずと言ってほど、水にこう、浸して、穴を入れて作ったと思う。怖いっていうのは今でもあります。それでもちろん、宮城県の方はあれですけども、宮城県の方には、私たちも、いつも、できるだけのことは、努力して、維持しようと思っていますけども、何せ、私たちも、私も84、こういうことになりますから、頑張って、草刈りとか、何かを維持しようと思っていますけども、何とぞ、その辺を、なんて、今、連携しよう食べられていますからね、人を頼むっていうのは、なかなか、困難でありますので、よろしくお願いしたいと、お願いしたいと思っております。皆さんの力を、そうすれば、浅沼という、名字は、お供の方にもございます。その方が、今の三宅のうつぼ大工さんで作りました。これ、県内にも何県かがあるそうですね、浅沼という方。私の、娘の、ちょっと大学の方で、浅沼という方に何人かとありましたと、私は、ああ、そうですけど、やっぱり、まだ浅沼という名字を使っている人があるんだなと、考えております。まあ、そのところですから、なんとかよろしくお願いします。
後ろで、総代の皆さんが寄付を受け付けて、今日は日付入りの、これ南部神社から、南部神社ないや、八幡神社から、領収書代わりと言ってもあれなんですけれども、奉納いただきましたというような印を、お守りも、今日の日付のやつがあるそうですので、もしですね、ご協力いただける方、ぜひお願いできればと思います。はい。じゃあですね、ちょっとだけ内田書店さん、会場をお貸ししてくださった内田書店さんの宣伝をしたいと思うんですけど、先ほどの本の他にですね、いくつかございます。もしご関心持った方は、これ手に取るのがいいんじゃないだろうかということなんですけども、遠野物語周囲ですね。今日ご紹介した話は、遠野物語周囲というところに、本に入っていますので、この遠野物語、不遠野物語周囲、この両方が入っているのを、買わないと入ってないんですけども、岩波文庫版買っちゃうと、山の人生が入っていて、周囲が入ってないとか、ちょっとそういうマイナーバージョン違いがあるので、角川文庫のやつが一番おすすめです。角川ソフィア文庫、これ表紙が一番綺麗で僕おすすめしてます。遠野物語最初に買うなら、このバージョンというやつですね。あと、隣がですね、これも今日在庫あるようなんですけども、遠野物語周囲を京極夏彦が現代文訳にし直して読みやすい順番にこう変えたっていうリトールド、遠野物語周囲リトールドとあるんですけども、これおすすめです。遠野物語リミックスっていうのもあって、遠野物語だけを現代訳してリミックスしたのもあるんですけども、これは周囲だけのやつですね。特に周囲って299話もあって、取り留めのない話がもう目白押しなので、もう遠野物語以上にわけわかんないって言われることが多いんですけども、僕から知ったらですね、こっちの方が面白いです。今日ご紹介したように知ると面白い話がこっちの方が多いんですね。でところが、まあ読みづらい、柳田国男の文章のままと読みづらいという方はですね、この現代、まあ、これ読むと無人島に持っていくならこの一冊級の無限に面白い一冊なんで、ちょっとお勧めしたいと思います。あとはこれですね、荒木さんのご本です。あとは内田書店さんが、なんかこう 熱心に版元に相談して増刷をかけたというこの遠野物語ようこそという三浦祐樹さんと赤坂先生のやつですね。であとはその本当に初めての遠野物語、これはどちらもあのガイドブックという体裁です。あのどういうふうに楽しめばいいかっていう楽しみ方が載っているという本ですので、あのこちらもおすすめでございます。はい、というわけでもしあのお帰りよろしければお求めください。はい、じゃあここで、はい、終わりになる方も行かれる方もあると思うんですけども、一旦中締めとしたいと思います。なんかご質問とかなんか言いたいとかありますか？じゃああればその、はい、歩きながらもしあの感想をいただければと思います。というわけでですね、我々一行はこの後、まあ、雨があいにくね降ってたんですけれども、ほどぼら稲荷神社の境内まで散策していてですね、その中で金星様を見たり霊水を飲んだり参拝をしたりってことをして、まあそこねすごく神秘的ですごい素晴らしい空間なんですけれども、そのほどぼら稲荷神社を堪能してきました。で、私と今回の宮さんのご一家ですね、我々はですねその後さらに倉堀神社、船取神社、遠野の中でも屈指の人気スポットである船取様のとこにお参りをしてですね、でちょうど宮さんの息子さんがいらしてたんで、でね彼女はねまだいないってことだったんで、その彼女ができるためにですね、その恋愛成就のそのお守りですね、船取神社といえば赤い布を左手一本で結ぶっていう、そうすると思いが叶うというか、その恋愛成就するみたいなね言い伝えで有名なので、それをやっていただいてですね、まあそんなことをした後に最後ですね、三宅代々の方々が眠る常福寺のお寺にお墓参りに行きました。なのでこの3つ、ほどぼら稲荷神社、船取様、常福寺っていうのは、その出産と恋愛と死、まあ人のね生き死にに関わる重要な3つのスポットを、まあ、半日で回るっていうツアーだったんですけども、それをね楽しんできました。まあ、楽しむっていうかね、もうなんて言うんだろうな、謎解きと、まあ、謎はもうねその場合では解かれてるんでね、それを当のご本人たちと一緒に回っていくっていうね体験をしたんですけども、めちゃくちゃ面白かったです。ちなみにあの今回のツアーパンフレットはですね、たくさん印刷をしたので遠野市内にたくさん配ってるんですけども、もしメディアヌップをねお聞きの方で欲しいよって方いればですね、概要欄のメッセージにご住所いただければ、あのそこ宛に送ることもできますんで、あの欲しい方はおっしゃってください。あの準備ね大変だったんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。またねやりたいと思います。それではまた次回。